キプカジベスのポッドキャスト、アウェー。さあ、スキップカーズイマーズのポッドキャストでございます。今回もね、特別編最終回となります。音楽プロデューサーである木崎さんにお話を聞くという回でございますが、で、木崎さんからマックス・マーティンの、まあ、だから世界的なメロディーメーカーでプロデューサーですよね。もう今本当にすごいスウェーデンの、まあ、トッププロデューサーでございますが、マックス・マーティンのことを気にしてすげえチェックしてる木崎さんの若さ、74歳ですよ。それと、今安くんね、インスタに入りなさいということで、そういう若いアドバイスもいただいているという最終回でございます。皆さんお聞きください。
自分はメロディーはマックス・マーティン、マックス・マーティンさんって人が、ね、10年ぐらい前から気づいて、
はい、
スウェーデンの人で、
はいはいはい、
この人のメロディーの作り、いろいろこの人ってどういう人って聞いたら、やっぱメロディーライティングがすごいっていうプロデューサーで、
はい、
それでなんか自分が昔シングル曲作った時の作り方を思い出す。その後あんまりほら1曲ずついい曲作ろうとは思わなくなった、はい、アルバム単位になったら、はい、それで今なんかまたそういう時代だから、したらそのマックス・マーティンさんってのすごいなと。
マックス・マーティン、
うん、これ20年ぐらい前からずっとビルボードの位置を取り続けてるスウェーデン人プロデューサーライター。
おお、じゃあトーレみたいな、
そんなんじゃない、
そのレベルじゃない、
人間もう日本で言うと堤恭平さん。
ああ、すごい。
それで、だって毎年1位を取ってんだよ、ビルボードのチャート。
すごいですね。毎年ですか。
毎年。へで今も取ってる。
今も。
で最初に、まあ、そのある人のアシスタントでやってて、それで、バックストリートボーイズのヒット曲は大体やってて、それからブリトニー・スピアーズのヒット曲は大体やってて、そっから、
そんなすごい人なんですね。
そっからそう、そっからアブリル・ラビンもやってるし、ボンジョビ「It's My Life」、あのスウェーデンが作ったスウェーデン、 It's my life、 なんかマイナーの曲、ナナナナ
ナナナ、あれ It's my life ってめちゃめちゃワクワクしますよね、あそこのメロディ。
あれもうスウェーデン
のメロディ、あそこに至るまでがうまいんだよな、
スウェーデンのメロディ、ワンワン、あのワンワンって作り方はマックス・マーティン、ダンダンダン、ブリトニー・スピアーズとよく似てるの、低音がなんかドンダンダン、
マックス・マーティン、
うん、そっからマックス・マーティンはインシンクとかケリー・クラークソンとかピンクのヒット曲、チャララチャチャチャチャチャチャ、
あ、わかります。いや、あれも
あれもあの辺のヒット曲全部そうでしょ。でその後ケイティ・ペリーのヒット曲、
あ、ケイティ・ペリー、はい、
うん、ティーネイズ・リーム
っていうか、わかんないですね、すべてできてますね、うん、いろんなジャンル、
ジャンル関係ないもんだから、メロディーの作り方が分かってるから、それが歪んでようと歪んでなかろうと関係ないんじゃないかなって自分は思うね。それでしょ。それからマルーン5のアルバム3枚ぐらいやってるでしょ。
それのプロデュースの場合ってどういう感じでかかってますかね、メロディーの弱いところも。
だからその時それでテイラー・スウィフトも3枚ぐらい
あ
って、
あ、
シェイキットオフのアルバム、
はいはい、
あの辺
めちゃめちゃいいじゃないですか。
その前にあの We never ever ever、
はいはいはい、
Getting back to get、 あの曲もそう、あの曲、あれも4つのコードでずっとやってるでしょ。それであの曲となんか You are trouble trouble trouble、うん、とか3曲ぐらいあの関わったのが全部シングルになってヒットして、でその次にポップのテイラー・スウィフトになって、
はい、
シェイキッド・オフとかなんか書いてある、はい、3枚ぐらいアルバム全部やってるね。
すごい。
それであと The Weeknd、
ああ、
ブラインディングライツとか、ティアーズ、セーブヨーティアーズ、セーブヨーティアーズ、フォーアナザーデイ、あの辺の曲でしょ。それで今どうしてるのかなと思ったら、アリアナグランデのアルバム全部聴いて、アリアナグランデは昔もやってたけど、
それどうやってんだろう。
で自分はそのちょっとビデオとか見て、テイラーシフトと曲作ってるシーンがあった。
ああなるほど。
したらてマックス・マーティン寝そべってギター弾いて、チャロンとあまり上手くないんだよねギター、弾いて、でテイラー・スウィフトってこんなとこ歩き回るのメロディーして、そこもうちょっと高くいった方がいいんじゃないのとか、マックス・マーティン、じゃあこんな感じとか、そうそうそう、じゃあ頭からもう一回行ってみようよとか言って、うん、新しく作ったとこ忘れちゃってる、
はいはい、
したらマックス・マーティンはこんな感じじゃんって覚えてて、こうやってでく、でそれで自分が昔やってた感じと似てるなと思って、
すごい、そうですよね、うん、
その平尾さんとか、
はいはいはい、うん、なんかでも今そっちに先祖返りしてるのかもしれないですね、うん、今これだけみんなデータのやり取りで全てが終わってるから、絶対そっちの方がいいのできるんだろうなっていう気もしないでもない。
そのよくわかんないけど、向こうの人はそうやって作ってるからね、スウェーデンの人とか、はい、なんかみんなで一緒に作ってさ、はい、コライト、
はい、
向こうの人は、
ね、余裕があれそういう作り方したいよな、みんな絶対、
ん、
絶対そういう作り方したいなって思いますけどね。
そうしたらいい曲ね、すっごいできるの確率だから。だって例えば2人で作ったら、はい、1人はリスナーでしょ、
は
い、リスナーだったらここもっとこうしたらっていうのが、
はい、
あ、浮かんでこない人もいるけど、俺は浮かんでくるの、
はいはい、
だから、
西崎さんそうですよね、
だから吉井さんのライブ行っても甘い曲知らないから聴いてると、ここをもうちょっとメロディーこうなった方がいいんじゃないかなとか聴いちゃうの。だからライブはあんまりそんな楽しめないのよ。ポール・マッカートニーに行っても、あのタンタンタンタン I'll give a
little
っていうのをやっててさ、これしょぼすぎだよねアレンジとか思っちゃったの。
え、しょぼいっすか。
しょぼいよ、だってさドラム入ってないし、クラベスみたいな感、
ああ
こうなんかガットギターとなんかタンタンタンタン、
ライブのアレンジですか。
ライブとだから一緒のアレンジだったの。
あ、そうなの。
うん、ライブとオリジナルの曲と、オリジナルの曲のアレンジでそのままやったの。でそれをなんかさドームで見るとさ、しょぼい感じ、
しょぼい
ってね、しょぼい感じして、どうすればいいんだろうなって考えちゃう。ところが周り見たらさ、みんなこう年寄りばっかで、あ、このオリジナルのアレンジで聴きたいんだろうなって。
そうでしょうね、
ポール・マッカートニーさん、あなたが正解です、うん、みたいなけど、それからポール・マッカートニーに新曲やったの、
はいはい、
これかっこよかったんだけど、うん、なんか反応ないわけよ。
確かに
年寄りの人、この新しいサウンドはかわいそうだなと思ったの。
でも本当に偉いのはポールですよね。そうやって新しく、
ずっと新しいものを作り続けて
追求する、
それだ、作るってそういうことだから。で洋服屋さんでもそうでしょ。だから今まで好きでずっと買ってた洋服屋さんなんだけど、変わっちゃうわけよ、
はいはいはい、
してもういいかなと思って、また別の同じような服作ってるとこ自分は変わっていくんだけど、それダメって言われた。どこまでもそのデザイナーの人についていかないと時代に遅れるわよって言われたことあったんだけど、
はいはい、
である人はそうやってこれ変だよなと思いながらも着てるうちにだんだん馴染んでくるとか言ってる人いたけど、だから今日そこ早くたまたま行った時に、テニスショップ行った時に、なんかこれ嫌だなと思う新しいデザインの新しい素材のやつがあって、ね、でこれ着れるようにならなくちゃいけない時代についていけないんだろうなって 思っちゃったけど。
なるほどね。いや面白い話ですけど、あと木崎ちゃん結局のところもう、うん、あのものすごい、あのまた聞かせてもらってもいいですか。ちょっともう時間がもう足んなすぎるっていうか、またあのいろんな話聞きたいんで、例えば3ヶ月に一遍とかしてもらえれば、また多分木崎さんが新しい年代を入れてくれて、その話まず聞いて、それから昔の話もちょっと聞かせてもらえば、やっぱ木崎さんが新しくなってるから我々としても面白いわけで、いきなりだってね、歩き方の違いとか話されると思ってないから、こっちも それの面白さがやっぱあるわけで、
ついね、うん、自分
いやいいんです、それが
今気になってることを聞かれなくてもつい話したくなっちゃう。
それでいいんですよ。だバットの振り方とかやっぱゴルフスイングもそれが奇跡さんですよ。そうじゃないと。
でこれフォローしてあげてくださいよ。
わかりました。田所さんですね。
田所さんとネレーさん
ネレーさん
ネレーさん
ネレーさんネレーさんネレー田所さんとネレーさん、
こうあの LINE つなげといた方がいいね。
LINE つなげる、なんで LINE つなげるんですか、いきなり。
そしたら全部送れるじゃん。
ああ、俺と木崎さんですよね。そう、ネレーさんじゃないですよね。
違う、う
ん、いやもちろん木崎さんつながってくださいよ。
ほらネレーさんがこのバットを作ってさ。
ああ、これ
こういうだから、
あ、これはすごいな。
これ練習してやっぱね、ティーバッティングがすごい大事みたい。こうやってバッター子供が練習して、
ああ、これだったらもう体に入っていくってことなんですかね。
こうです、こうやって、うん、イチローも外人の打ち方だし、それでまずあの調子が悪くなったらティーバッティング練習するんだね。それでやって、その時に近くからこう投げてもらって打つ練習するみたいな、
はい。
でちゃんとしたのは、あの、そもっとそのこの人ネレーさんじゃないかな。
かえって打ちづらくないかな。
多分力がいらないんだ。
この方が楽になってるってことですよね、うん、これが慣れちゃえば、体に入っちゃえば。
それでバッとこの人ゴルフのその田所さんと一緒に重い方がいいって、ゴルフの
重い
クラブ、
あ、
落とすだけだから、これも落とすだけだから重いバットの方がいいって言ってる。ちょっとこれ LINE を、
あ、はい、
まずしたら、
じゃあ俺もエビちゃんに回します。
送りました、
ありがとうございます。
それでここで、うん、はい、これインスタのこれと今日シェアできるの。これ
僕インスタやってなくて、やった方がいいですかね。じゃあ
したらやった方がいいって、
インスタこれで入ります。
さあ、というわけでございまして、スキップカーズ今すのポッドキャスト特別編、木崎さんに聞くでございますけども、最終回ということで、皆さんどうだったですかね。まあ、とにかく俺はあの木崎さんに会ってちょっとお話を聞くだけでめちゃめちゃ刺激をもらうんですね。それとやっぱりあのすごい人っていうのはやっぱ共通してて、すごい人には枠組みってあんまないんですね、うん、だからやっぱりこう話しててもあっちゃこっちゃに話が行ってしまうのもやっぱりその興味の対象、それとやっぱ木崎さん何回かこうお話聞いてて本当に思うんだけど、あれだよね、常に先を見てるよね。昔のことはまあ別に、いや大したことしてないよみたいな、いやいやいや、そこをアーカイブしたいんですけどって言ってすげえ頼んでやっと話をしてくれるみたいな、本当にそのなんていうんですかね、ずっと足踏みを止めないというか歩みを止めないというか、そういうあの姿勢には本当にあの頭が下がる思いでございます。本当に木崎さんにね、あの定期的にまたお話、例えば1年に一遍でもいいんですよ、うん、話が聞ければ。あ、一応3ヶ月に1回聞かせてくださいって言いましたけど、だけど3ヶ月に一遍聞いでも3ヶ月に一遍聞いたら話どんどん変わるんだろうね、うん、という意味でもね、まあとにかく木崎さんにはちょっと定期的に、うちのポッドキャストはですねお話聞きに行こうかなと思っております。というわけでございましてですね、スキップカーズ今すのポッドキャスト、音楽プロデューサー木崎健二さんスペシャル7週にわたってお送りいたしました。というわけでございましてですね、また来週から通常の、そうだ、来週久保屋になるかもしれないんだね 来週はですね、カンボジアのイカレ男、やっぱりイカれてましたよ、大井町で飲んだ会をですね、今更ながら、オンエアということになりますけれどもね、ぜひともそちらの方もそのゆるさもお楽しみください。こっちはね、俺の iPhone で撮ってますから、ぜひともそちらもお聞きください。